幸福日記2序。特筆を奮いて幸福日記を書き続けん。昭和21年元旦、運の十座。1月1日、快晴なり、好新年。されど、記録になき乏しき食前の新春なり。されどされど、食前に向かえば、象にあり、腕中餅あり、鳥あり、かまぼこあり、のりあり。お重には絶賛ものの甘豆あり、うちの白い鶏の産んだ卵が半分に切ってあり、黄色、鮮やかなり。ごぼう、はす、里芋の煮付けの大皿あり。塗装はなけれど、配給の直し酒は甘く、子供、喜びて舐める。私、50、妻、38、陽子、16、春彦、14、信彦、12、正彦、等。子供は一円五十銭にて買い来たりし、タコをあげて喜びしが、ついに自作を始めたり。坪内和夫君、年始に第一の客として入来。楽ちゃんも年始に。夜子供のためタコに絵を描く。矢の根五郎を鳥居清忠の手本によりて写す。国旗を掲ぐ。賢くも少々新発。天皇神格化否定の消直。いわゆる人間宣言。民主主義を宣せらる。1月2日、改正。自分の部屋を大掃除す。雑巾も使う。タコが15も出てきて次々に絵を描く。だるまあり、タコあり、般若あり。本日年賀の客なし。麻雀2回戦。1月3日、快晴。すべて静かに日頃の雑音も聞こえず。またタコの絵を描く。年賀客。小野富也君、小学校同級生、吉岡千蔵君。1月4日、初仕事にかかる。大日本歌劇の紙芝居脚本、飲みの探偵12景。朝、湯殿で洗面の時咳をして、腰の筋を違え、痛くてやりきれない。不思議に暖かく11度なり。5、7時の放送に、マッカーサー司令部発の20代司令を報ず。官公職就任禁止及び排除。公職追放と国体、超国家主義団体、解散令なり。総選挙を前にして本令の施行はすこぶる効果的なり。政治及び政府要員は、ほとんど完全に球体を切開せらる。進歩党のごときは首脳部を根こそぎ持っていかれる。シデハラ内閣も改造か総辞職のほかなく人嵐なり。共産党は本令をさらに拡張し、地主や下級管理などに及ばしむべしと論ず。敗戦国なれば各入れ替わるべきは当然にして。日本政府自らなすべかりしことなるをマッカーサー司令部によりて断行されたるは少子なれども、そこが敗戦国の虚脱ぶりならん。宮塚へが嫌にて昭和13年挺身省を去りし、私として本令の施行は何ら興味なし。萩原大おばあさん昨夜死去。去年80歳。お悔やみに行く。香典、金40円。小栗虫太郎、信州より出てくる。うちへ泊まる。話、尽きず。彼、大元気なり。おんどり者の話も、すらすら行きけるよし。その前に、木々高太郎氏来宅。久しぶりに、将棋を囲むこと4回。3勝1負け。この友は、ますます、公私ともに、はつらつ、活躍中。1月10日、 新聞にマッカーサー司令部のスポークスマンと新聞記者との省内会合席上、出版会の話が出たと伝う。近く処理あるべく、執筆者もまた適宜初段あるやに伝う。これも仕方なし、勝てば官軍まくればなり。岸本大尉初めて来宅。てっちゃんの奮戦ぶりをちょっぴり伺う。改正者の名作少年小説に短小を入れることは決まった。同社復興のため、私は同情執筆を心よく承諾したわけだが、他の友人に執筆を進めるためには、その条件では困るので申し入れをした。講談社の稿料10円より20円へ上がる。探偵小説、雑誌案、いろいろとあり、筑波書林のものはすでに発足した。乱歩さんのところへ持ち込まれた他のものは断ったよし、ただし乱歩氏は平凡社へそれを申し入れるとのこと。水谷君も昨年博文館を退社したるよし、博文館はあの社長さんではもうダメだ。そして戦争中編集局たりし水谷君のためにも退社はよろしい。いずれいいところから礼を厚くして招聘があろう。しかし当分作家へ復帰してもらいたいと思っている。大下君は町会長が忙しく書けないで困っているらしい。どこか執筆場を求めたがっているようだが、町会長をしている間は所詮ダメだろう。それともはっきりさせて政治家へ前進するもあしからず。しかし私たちは作家専門に戻るを希望する。乱歩さんは相変わらず老人ぶって引っ込んでいるのは遺憾である。しかし色気は皆無というにはあらず、一年一作で十分食べられるというものをやりたいと述べていると小栗虫太郎が帰ってきての話だ。これは大いによろしい。虫太郎今夜は乱歩指定へ泊まって明朝新州へ帰る予定。多田君楽譜旧老73歳で調整。高校息子たる彼は関心なものである。光の丸尾君来宅。1ページ探偵小説と電気常識講座とを頼まれた。1月12日、旧老29日。大原正弘、港山小学校同級生は、梅田線にて乗車の時、人に押されて、ホームより電車の下に落ち、電車はそのまま発車し、両足歴弾、頭部裂傷にて噴死した。その旨、夫人、愛子さんより、悲嘆の言葉をもって通知あり、驚愕かつ安全とした。同じく旧友、小野くんも、東松原線にてレールへ落ち頭に裂傷を負いよし。2月2日、昨日雪が降り出して夕方までに2、3寸は積もったが、夜になると止んだ。そして今日は日が差し出たのでどんどん溶けていく。うちへ来てくださるお客様方に全くお気の毒なる道の悪さだ。1月はついに過ぎた。前半は正月休みで応接に忙しかったし、後半は原稿でほとんど暇のないほどの忙しさであった。原稿の依頼もなかなか数を加えて、嬉しさから苦しさへも移行の形成である。江戸川さんが宣伝してくれたので、1ページもの犯人探しの注文が押し寄せた。今日は氷王事件という30枚ほどの本格物を書き終えたが、本格物は色気に乏しく、取り掛かりのところなどは全く書いている方でも苦痛であるが、いよいよ肝心の要点である推理のところへ来ると、さすがに面白さが湧き立つ。こういう本格探偵小説というよりも、推理小説といった方がよろしかろうが、 どの程度に読者を吸収するか、今度はまだ分かっていないが、あまり期待はできない。しかし、心から面白がってくれるファンの数が少しでも増えればいいことである。面白さに乏しくとも、書くのに骨が折れても、当分はこの推理小説、一本槍にて進むこととし、いわゆる上智犯罪のエログロには手を染めまいと思っている。江戸川、小栗、木々などの所有の考えもここにあるので、私もその仲間の一人として、そういう方針をぶち壊さない決心だ。近く、時事通信社甲府支局版に連載科学小説、超人来るを書くことに決まりそうである。これは全体の筋をあらかじめはっきり決めておいた。従来のものは、始めと終わりとその狙いくらいは決めてかかるが、途中のところは自由に残しておいて、書くときの楽しみにしておいたものだ。そういう考えは一応いいのだが、さて書いていくと自然イージーゴーイングになって、筋の発展性に乏しく、テンポに精細が欠けてくるため、失敗となったことが少なくなかった。今度のものは、それを未然に防ぐために、筋をすっかり決めてしまったのだ。したがって、書いていくにしたがって自由性がなく、孤弱が情熱を呼び起こすに至らない欠点はあるであろうが、それと並行して、またいくつかの利点も生じるだろうと予測している。過日、共同制作ということについて、角田菊雄君と話し合った。私は一つのやり方を示し、道君の批判を乞うておいた。これも勉強の一つとして、ぜひ一度は実行に移してみたいと思う。朝子、去る1月26日、18時35分、男子を文面、共に元気の旨、ただいま16時、鹿児島のてっちゃんより入電、こっちの一同、踊り上がって喜ぶ。私、とうとうおじいさんおばあさんになったぞ。ひで、女の子の名前だけしか書いて送らなくて損をしたね。今度は皆揃って東京へ来てくれるのが楽しみだ。ようこ、電報と声がしたんで、私が玄関へあまり勢いよく飛び出していったもんだから、郵便局の人が笑っていたわよ。信彦、へえ、じゃあ郵便局の人、中を読んで知っていたんだよ。春彦、やっぱり俺の言った通り、ちゃんと男の子だ。正彦、わしはおじさんだ。イクロウという名前がついたよし。785問目。2月8日、雪上がり、どんどん溶け始む。いよいよ時事通信甲府版の超人来る執筆を始む。第一回をようやく書きたるのみ。昼間停電、うちをはじめ4軒だけの停電とわかる。鎌田氏のところにてヒューズの太いのを入れしため、電柱上のキャッチのヒューズ切れと覚えたり。当日お昼ごろ同志邸にて工事なし。電気を切りしらしく松原氏へ、お宅は停電しませぬかと聞き合わせたるナッパ服の人ありとのこと。右につき、日で松原夫人行きて話をなせしが、鎌田夫人なかなかこれを承服せず、雪のため切れし者にて、宅に失敗はなしとの狂論ありしが、結局昼間のナッパ服の人現れ、キャッチを直して午後6時半ごろ電気つく。優さんのところのハエ男出版につき、書稿をなす。自由出版社。2月12日、小栗虫太郎、2月9日、夕6時、脳一血にて倒れ、翌10日、午前9時死去す。団長通席の至りなり。花を咲かす一歩手前にて、去勢の急性は痛恨の次第なり。雪折れの 音すさまじや大桜。享年46歳。新探偵雑誌ルックに江戸川さんと共に追悼文を書く。2月17日。本日よりモラトリアム金融緊急措置令、新円発行、救援預金は封鎖、施行。その他関係法令として物価制限令や隠匿物資、供出令なども出る。これにて本当に物価が下がってくれればいいが、どうなるのであろうか。物価の落ち着くまでの混乱、事業の縮小、もし支払い制限令の金にて食えず、飢餓に陥ったらどうなるのか。例によって財閥、指導階級などの脱法行為遺憾などといろいろ気になることばかり。4月11日、預金封鎖、支払い制限令、それから財産申告。再び物価価格統制にて物は隠れ、500円の新円生活にては両面から苦しくなった。そこへ加えて食料危機がいよいよ目の前に現れ、米は16日も配給遅れ。6月には大危機が来るという話だが、その2ヶ月も前にこうして危機は到来しており、政府は無策無為、そして新円は救援600億円を200億円に食い止めたのも束の間にて、今や250億。毎日4億円ずつ放出されている現状では、月末には280億円になろう。大衆を窮窮追い詰めながら、一方には会社や資本家にはどっと新円を下ろさせる銀行の不徳と、政府の反民主政策は呆れるほかない。どこへ行くか新日本、そして日本人大衆。昨日は選挙。東京2区は3名連携である。友人作家の石川達三君と社会党の三軒茶屋の鈴木茂三郎氏と自由党の東洋経済新報社長の石橋丹山氏とに投票した。春彦は去る9日、首里翼都立12中、千歳中の入学試験に合格した。秀と共に心配半年、ようやくめでたく解決してぐったりと疲労を覚えた。原稿料は封鎖支払いだと大蔵省は決めた。そして各社は封鎖小切手ばかりをよこす。まことに張り合いのないことである。一方、我ら自由職業者へは1ヶ月500円を封鎖より下ろすことができるのと、家族6人につき800円、今月からは600円に減少等、下ろすのと合計1300円で生活をしなければならぬが、とてもそれではやりかねる。客が来ればタバコも出さねばならぬし、茶も沸かさねばならず、原稿用紙を買い、速達料を払い、こたつを電気でやるなど、皆深淵にてするしかない。しかも、向こうからもらうものが、ことごとく封鎖ではかなわない。そうなると人情で、どうも書くのに張り合いが出てこない。そのうちにぼつぼつ深淵でくれるところが出てきた。一部を深淵で、他を封鎖小切手でくれるところもある。何千円なりの封鎖小切手をもらっても、紙くず同様にて、一向ありがたみが感じられないのに対し、たとえ100円なりでも、新円をもらうと、大変嬉しい。したがって、新円高料のところと、封鎖高料のところとがあると、仕事についても、進行速度も張り合いも、その出来ぶりまでが違ってくる。浅ましいともさもしいとも言えることではあるが、しかしやはりこれは人情であろう。5月6月、遅配と欠配、食糧難深刻。餓死者続出、付近の家々も最後の最悪の事態に落つ。涙なしには 見られず聞かれず。6月7月消化血のこと。6月29日正午過ぎ、痰が赤くなり始め、それより消化血。5日ほどして起きたり。ところが7月7日の午前1時ごろ、痰が赤くなり始め、就寝せるも眠りやらず。しきりに痰入れて目が覚め、そのうちに午前4時ごろ活血す。従来に比して多量にして、盛んなるときは髪にも取りあたわず、洗面器にも吐くいとまなく、息詰まりそうにて、胸がごとごといいて、そのまま血を飲み込みたり、村上先生来診、応急措置をいたされ、咳止め注射のおかげにて当然となりぬ。この活血は3日間相当ありて、全量200グラムぐらいかと覚えたり、村上先生毎日3度来宅、懇切なる手当てを尽くされ、その甲斐ありて10日目には血痰も消えたり、14日目より床上に起き上がることを許されたが、この2週間例年になき発熱の日続きたることゆえ、寝ていることの辛さ、ことに枕に頭をつけての食事は、機関車の中にあるの思いにて苦しきことなりき。前妻の高子は1926年、大正15年に結核で死亡。看病にあたった雲野も感染し、一旦は回復したが、1942年、昭和17年に海軍報道班員として南方に派遣された際、再発していた。7月26日、異常なし。朝、時田君、観光より帰りて初めて来訪あり、話を聞く。精神力と幸運にて、か細き方の体の所有者たる君は助かったり、目下、千葉県、足立君来たり、かつぶしを土産にくれる。女房、だいぶよろし。足立君が私を叱りて、景況を戒めるので、大変ご機嫌なり。育郎ちゃん、ちょうど、生後半年。今、うちにあり、元気にて、ひっくり返りて、腹ばうことを覚えたり。父親の哲郎君は、過日広島へ赴き、新就職。7月27日。何は処方。心臓の右にある男の構成後半出る。8月1日、B29、30機編隊にて上空を飛ぶ。沖縄とガム島よりの米部隊なりと。昨年の爆撃の味は未だ新たなり。今日は安心して空を打ち眺めたり。さすがに大きなる飛行機なるかな。南な鉄格子につかまり、昼飯を忘れて見上げたり、台風去りたるも、周囲しきりなり、たちまち庭も道も川となる。8月4日、日曜、順調なり、加藤改造し見舞いに来てくれる。牛の血から制したブルテイン第1号、1巻を寄贈される。血の損失に痛い私にはありがたい贈り物なり。アオサギユキオ、雲野の別ペンネームの第2作、血染めの昇降記を書き始める。8月5日、ようやく初期回復せんとす。我、順調なり。昨夜の夢、椎茸飯、長野先生の授業に、サボして口実に困りおるところを。来客、松竹事業部宝出し、品先生五か年の話、右耳たぶ、心臓横に受けた弾丸、および迫撃砲破片の話などを、東京海賊伝の原稿を渡す、西日本新聞社の氏家氏、サイエンスのパズル入稿の催促、明治書院、お話電気学の、恋原稿の催促、改正者の矢沢氏、 まだらの紐の内金を持参あり、改正者の金状を聞く。社長の所業に対して好意的なる苦言を呈せんことを思い、後に池田氏へ手紙にて拝断す。世に入りて出版のようにて、武田誠二君く。折から停電、未必行の印税、前渡し持参の連絡。正彦少し具合悪し、昨日よりなり。8月6日、広島へ原子爆弾投下の1周年なり。昨年を思い、この1年間を忍び、感慨尽きず。正彦、心臓を苦しがる。村上先生の急来心をこいて、注射にて収まりけり、少々熱あり。昨夜の月、まん丸。原稿執筆、なかなか進まず、ようやく数枚なり。地獄一丁目など書いて、世に入りて子供を脅かして喜ぶ。8月8日金曜。昨日、薬をもらい損ねて、今朝は薬抜きなり。写真機屋さん来る。小型映画のセメントと、フィルム2本と、オシスコップ届けてくれる。95円。岡藤くんより預かり中の映写機をテストす。モーターの回転せざりしもの、油を入れてやっと回復する。小国の原稿。アオサギもの第2回の血染めの昇降記を書き終える。30枚でさっぱりまとまらず。書き直したが、かんばしからず後味あるし。朝、自由出版より電話あり。来たる15日の会合につき、問い合わせはありたるも断る。松竹事業部、野口氏よりの荘園と感激もまた断る。病気ゆえなり。ほかり氏来宅、放置新聞が来たる8月13日より、夕刊新聞として復活の由にて、連載物語を書いてほしいとのこと。この新聞は雑誌的新聞にて、東京の夕刊新聞全部を食ってしまおうという計画のよし。3枚半、1回にて60回ぐらい。とにかく引き受ける。超人来るを書かんと思う。改正者の矢沢氏来宅。まだらの紐の込み出しをまだつけていないので気の毒をする。元青葉の11分隊長、池田忠正氏より手紙が届く。氏は目下、鉱山事務所にて働いていられる。8月27日、鉄郎麻子、育郎の3名広島へ出立す。同宿の中川夫人とよしこちゃんも一緒なり。日でも私も育郎坊やを話すこと、別れることが甚だ辛いのだが、どうにもならぬ。坊やは7月3日より本日まで約54日滞留し、その間にかなり体は伸び、体重は増え、下肢2本生え、縁故ができるようになり、人の顔が十分覚えられるようになり、いい顔ができるようになりしなり。広島には鹿児島より上りおらるる鹿児島のおじいさんあり、さぞ喜ばるることならん。この上は広島にて新しき職業がうまく道に乗らんことを祈るのみ。9月10日、朝顔を見るのが楽しみ。今日は紅と瑠璃の2つ。長野新聞の上田氏の雑誌に科学小説、青い心霊を書くことになり書き始めた。200枚の予定にて、今日は50回を第1回として提出のつもり。一斉社出版用として、名立ての鬼の一冊を整理する。一斉社の若主人は、5年間出征していた青年にて、私の愛読者のよし。お父さんが児童物出版をやっておられるが、今度は復員して息子さんは大人物をやることになり、 角田君と私のところへ来られたよし、面識もないわけだが、私は何かこしらえないでは済まない気がして、あえて引き受けた次第である。正彦の夜の席、止まらず、中川夫人とよし子ちゃん、広島より帰宅。9月11日、今朝の朝顔は、今年植えた中で一番美しい空色と白との絞りが咲いた。これで二輪目である。徳川さんの自伝を楽しく30分ばかり読み、あと大事に次の日へ取っておく。時代社の中村さんが来宅、第一回の鬼火族の香料を届けてくださる。創刊号はまた一月遅れて、11月からとなったよし。四日市場の加瀬氏来る。沖縄第100号を一貫門目ばかりお土産に持ってきてくれる。久保田氏の発足を支援して、地中馬一冊を整理してまとめる。他に、飲みの探偵と月世界探検であるが、この二つかなり手を入れた。ちなみに、白行者という名で立つよし。田久保氏、元海軍少佐、青葉二分隊長来宅。大いに懐かしい。11月17日、日曜。10月中旬より血痰が出て静養していたが、本月上旬には止まり、今は治っている。この数日、急に寒くなり、風邪をひいたらしく、夕べは熱が出、脈が多くなったので、アスピリン 0.5 グラムを飲んだ。今朝は寒気もなく、気温もいくらか逆戻りして暖かくなったらしく、雨が降り出した。今朝、柴田氏を訪問の予定のところ、雨となったので電話で断った。陽子は山脇のバザーで昨日と今日忙しい。今朝はたくさん芋をふかして学校へ持って行った。模擬店の若松の係だそうだが、その売品の材料に使うらしい。何でも若松のお嬢さんが同級にいるとかで、その縁の出店らしい。昨日生菓子を持って帰ってきて一つくれたが、まず甘い方であって幻滅の恐れはなきものだった。今日は午後から武田光雄くんが来宅せらるる旨、昨夜電話があった。元青葉航海士時代に私が上官45日、そして知り合いになったわけだが、サボ島沖の海戦にて重傷、帰調して軍医学校に入院、それから治ってまた出陣、それから終戦となり、幸いに一命は全うしたので、東京帝大の経済学部へ入学して、目下勉強のところ。同君の福君は、元海軍大将、元外相、元日鉄会長の豊田定次郎氏である。今日の朝日新聞の報道に、中国の映画俳優が戦犯として裁判にかけられていると記事があった。日本では、地方観光利の追放の実施で騒いでいる。電産のストライキは末広源太郎博士へ一任となったらしい。全教祖は、教前祖とは別歩調にて文章へ600円最低承認に欺瞞ありと申し入れたるよし。生産いよいよ低調。政治家はいないのか、有国の士はいないのか。小塚事件という小説をもう10日も気丈に置いて書いているが、まだ半分しか書けない。しかも全部でたった30枚ものなんだが。弟雄一、10日ほど前より休養中にて、1ヶ月間静養を医師より勧められたるよし。血沈が多いとのこと。福子くんが昨日電話をかけてきて初めて知ったわけだが、福子ちゃんの話によると、血沈が一時に100ミリぐらいという。これは信じられないが、とにかく働きすぎのゆえであろうと思う。私も病態の時、 弟の病は気になる。荒木夫人、田中君を養子に迎える件を白紙に戻して胃潰瘍を治すために甲州下部温泉へ向かう。11月18日、岡藤弥生さん、飯田市へ嫁ぎたり。朝子育郎、両人、昨10月下旬、哲郎君所在の広島へ移る、鹿児島より。11月26日、朝、風少しありしが、三軒茶屋まで散歩に行きしところ、渋谷への引き返し電車ありければ、うっかり乗ってしまう。当然渋谷へ出たり、上通りより道玄坂の右側を通りて降りる。戦災の焼け跡に店続々とできてものすごき勢いなり、古本3冊を買う。日本書道家辞典と前後辞典と森落としの解剖台に寄りてなり、合計95円。餅菓子を売る店を見ているうちに9個箱入りのものを買いたり、75円なり。11月27日、やらい大雨、こたつにて引きこもる。時系編集部の前川氏、5回続きの連載探偵小説の執筆の依頼を受く。東京裁判、リチャードソン大将を証人に、真珠湾事件などにつき明らかにす。ラジオ受信機を村上先生のお家に差し上げしに、雑音仕切りなりとかにて、ちょっと聞きに行く。その通りなり、この子を26日なり。夜、若林国民学校の根本先生、正彦の先生来宅、全教祖のスト問題と、学校の寄付金問題につき、明日学校にて理事評議員会あるとかにて伝えに来られし者、病中につき欠席する旨返事をし、その他につき意見を交換せり。要は教育改革第一、先生の待遇改善問題第二なり。電話、5431番に変わるよしなり。11月28日、朝、上町まで行く。この日、春のごとく暖かなり。イチョウ樹、真っ黄色になりて、美しく落葉、地に敷く。また、渋垣の鈴なりが円形に見えて、これまた美しい。古本屋にて、石原淳博士の科学教育論と、古い本で科学探偵術というのを買う。合計25円。帰りに松陰神社前駅の前の古本屋にて信原氏がいるということなりし、ブルドックドラモンとのフォアラウンドを買う。35円なり。小栗虫太郎くんの優美人と千々句2万里の2冊を見読す。主戦にてなすべきところ方々あるほか、全く復刻できざるもの5つばかりあり、両後それぞれ博文館及び小栗未亡人に手紙にて知らせたり、今日の速達便にてまたまた白亜書房なるもの探偵小説選集を出すとかとて、三州型を頼み来たる秘めた吉郎氏の名にてなり、もちろん私は病身ゆえ失礼するつもり。水谷淳君より来館。信原氏夫妻へ我々よりの贈り物は、江戸川さんと小生とにて800円ぐらいの座布団を贈ることにしてくれとのことなり。承諾の旨返事す。実物探しはこっちがこの病態ゆえ、すまぬことながら江戸川さんへお願いのこととする。日でこの数日、毎日のごとく激しい頭痛にて寝込む。昨日と今日とは睡眠剤のドルシンを 0.2 グラムずつ飲みたり、ヒデの希望によりて。私は昨日の雨にて喉の加減は大変良くなったが、 今度は鼻をやられたらしく、しきりにくしゃみで鼻をずるずる言わせる市議となった。これが風邪の第三回の開幕なり。昨年と違って今年はなぜこう風邪ばかりひくのか、わけがわからず。昨年よりはずっと太っているし、抵抗力もあるはずなんだが、もっとも精神力は非常に低下していることが自分にもよくわかっている。11月29日、鼻風邪いよいよひどく、昨夜は枕を濡らした。喉も痛い。朝子より来館。科学世界の旧10月号と11月号来る。足立海地くんが科学文化協会の事務次長となりて最初の編集のものなり。新生にしてなかなかよろしく、なかんずく原子力の将来についての木村氏の記事と、マッカーサー司令部のロックス氏の寄稿に大いに感動す。この旨、足立くんへ手紙をしたためた。読者ウィークリーに、ネズミ色の手袋8枚を書く。力書房の田中氏、原稿用紙を持ってきてくれる。松平遺跡の帰化の原稿を託した。福田義雄くんと吉水くん来宅。ペニシリンのこと、加藤義之さんの肺炎のことなど話をする。11月30日。はや11月もクレントス。今日は晴れ曇りにて寒し、一日こたつの中にいたり、午後血を吐く、気道より出たるか肺の中より出たるかはっきりしないが、相当固まっていて、指でこすっても崩れない部分さえあったので、気道の方ではないかと思われる。村上先生来診、念のためとトロンボーゲン 5cc を注射。愛育者の電気を少し書く。江戸川さんより速達あり。信原氏へ送る座布団は、江戸川さんと小生の連名とすることに相談あり。値は1,000円くらい。小生病気につき、現品見つけ方及び送り方は、全部江戸川さんを煩わすこととなる。なお、家の中の仕事といえども、やりすぎるなと注意あり、返事をしたためてそのことよく守りましょうと申し送った。向こう一年ピッチを下げて最低の仕事をし、最低の生活を保証せん。12月16日、昨日と今日とボロ一なり、私だけ行かず、諸品高きよし。昨年はみかんの山だったが、今年は少なきよし。信彦はサーカスを領事さんと見てきたそうだ。入場料1円50銭。小屋が潰れて大騒ぎをしたという。算術をする犬が一番面白かったと。風寒し、こたつにこもって例の通り仕事。13枚を書いたところで疲れを覚えてやめる。うてえもののいもり感である。昨日は時計のための連載探偵小説、地獄の使者の第一回を書き上げ、今日前川氏に渡した。宇田川城、新ローマの印表を届けられる。25日までに夏してほしいとのことなり、川柳祭り寄贈を受く。徳川さん、正岡氏、吉田喜次氏などを熟読す。今日は鎌倉のいくちゃんの婚礼の日。招待を受けたが、この病態にて鎌倉まで行きかねるし、火でも出したくない。いずれ平日こっちの健康の自信のついた時に、二人してお祝い品を持って伺うことにしていたが、鎌倉のおばあちゃんから電報が来て警告があったので、おばあさんを心配させては気の毒この上なしと思い、秀に相談し、今日のうちに祝い状と金を祝い品代として鎌倉へ送ることとした。同時に咲ちゃんの祝いも同様にして送る。この秋以来、 婚礼花肌王子。こっちにはいささか答えるが、懐、まことにめでたきことである。吉田喜次氏の国、女皆はらんだ終戦一年目。福田義雄君来宅。近頃の真空管は、ゲッターの研究が進んで、真空化が実に手軽になったよし。送信術でも、25個1台を30分にて排気作業完成し、貫封するので、1日にこれを20回も繰り返しうるという。1日に1個当てできればいい方だった大正10年頃のことを思えば、うたた感慨無量なり。ラジオの伝えるところによれば、アメリカでは天然食映画最後の爆弾が完成せしよし、長崎への原子爆弾投下も移されていると。12月21日。今行4時、熊野沖に大地震あり、和歌山、高知、徳島、被害花肌し。東京では緩やかな水平度を長く続きたり。12月24日、電話が変わる。長年借りていた4545番よさようならで、新しく自分のものとなりしものは5431番。12月25日、ヒデと私の合同誕生日祝いにて握り寿司を作る。マグロ、イカ、タコ、しめサバ、平貝にて、近頃になき豪華のもの。みなみな腹いっぱい食べる。12月27日。嫌に暖かし、朝千代ちゃん来る。お昼頃に橋本茂助氏と三尾くん来宅、炭を持ってきてくださる。鉄尾の熱少し下がりしよし。静江さんの婚礼は12月21日に新郎の郷里にて杯して済みしよし。12月28日土曜。暮れなれどのんびりなり。みなすることがないから金がないので自然のんびりするなり。来客もみな知りながなり。いつもの慌ただしい暮れに比べるとのんびりだけは嬉しいが、その底にあるものは好ましからず。夜、武田くん来宅。超人来る23枚を初めて渡す。酒タバコに3000円かかるので、生活費として女房に2000円しか渡せない。そこで女房が酒とタバコをやめてくれれば、代用食を食わないで済むのにと言われ、平行すと嘆いて帰る。12月29日、日曜。誕生体なり。昨夜のは歯から出たものとわかる。暖かさ残りてしのぎよし、晴れてくる。日曜なれば、暮れも静かなり。川柳をひも解くうちに昼となる。子供たち昨日の餅にて腹膨れの定なり。角田氏来宅。木々亭の集まりに出かける前に寄ってくれしわけ。いけぬわけを申す。のり五条、渋谷百貨街、いただく。少しやつれみゆ。お子たち肺炎の後、海中にて、また痛めつけられしとなり。松平伊関君来宅。原稿のことにて、いろいろと難儀な身の上話を聞く。我が体験を話し激励し起きたり、信原さんが誘いに寄ってくれる。これも自信なし、自重したいと便じて謝す。江戸川さんの返金を頼んだ。今日は蒲田で脱線して込み、そしてオーバーのボタンを取られたため、品川で乗り換えるのを見合わせて、東京駅まで乗り、そこで乗客が空いたので、床を探して傷だらけになったボタンを拾い上げたよし、ヒデが糸にてつける。自由出版の使者来る。解明者のお使い来る。火星探検ができて60部届けられた。印税の一部も。 絵本の稲垣さん来宅。自園で採れた南京豆一袋いただく。子供の大好物なり。原稿料を持参せられ、また次のものを頼まる。それとともに、橋本哲夫君の原稿を返され、意見を述べられた。はなはだ参考になることゆえ、近く哲夫君へ伝えようと思う。富士書房の近藤氏来宅。どうしておられるか、素人のことゆえ、あるいは失敗せられしかと、この間うちから心配していたところなので、嬉しく会う。スローモーらしいが、仕事はまず順調にいっていると聞き、安堵した。私の本は来年に回るので、その挨拶に来られしわけ。12月31日、火曜。大晦日の特徴は、速達の原稿料払いが3つ4つも続いたこと。荒木さんが印税を持ってきて、これが終わりであった。こっちも最終の払いを済ませた。小為替と小切手で2万2000円ばかり、現金にて5000円ほど手元に残った。加藤博史くん来宅。ぶどう液と角ハムとキャンデー4つとをもらった。こちらはメジマグロで少しばかりあった酒を出す。そしてニュージーランドのオクスタンの缶詰を開ける。大変美味しいと喜んでくれる。この缶詰は半年も開けずに辛抱していたものである。萩原氏はこの家を売るという。財産税を支払うに金がないためであるという。この家を買ってくれと頼まれているが、43坪あって値段は15万円ぐらいと最初の噂であったが、もっと上げるつもりかもしれない。10万円ならなんとか出せると思うが、15万20万ではなかなか大変。いろいろな無理な工作を要し、かつ無一文となるから、そんなに出して買いたくなし。都合によれば離れを残して本屋だけを買い、家族の居住を確保しようと方針を定めた。闇屋と華僑とが街を賑やかにして、賑やからしくやっているが、大多数の国民はそのそばを素通りするだけだ。恐ろしくはっきりと区別のついた別の世界が我らの傍らにできた。こんなにはっきりと二つの世界が出現したのは初めての経験だ。松飾りも買わない正月。闇屋をわざわざ喜ばせて何になるか。かまぼこも金とんも町には売っているが、うちにはない正月。高いだけでなく、粗悪でとても買ってきて届けられないと魚屋さんが言う。汁粉屋だ、中華料理屋だ、酒だなんだと町には並んでいるが、そっちへは近づきもしない正月。違った世界の人々のために用意されたものであろう。前の正月は、何にもなくてあっさりしていたが、今度の正月は物がたくさんあって、しかもそれは買えないか、インチキ物で手出しをすると腹が立つ、嫌な正月である。昔話に聞いた上海、北京やイタリアの街風景と東京も同じになったわけである。しかし、これから先の正月は、さらにそれが、激化するのではなかろうか。ラジオを聞きながら寝る。菊田一夫構成の50年後の今日の今日の苦しさよ。そのうち除夜の鐘が鳴り出す。東映山寛永寺の鐘がよく入っていた。昭和22年1月1日曇り。51歳。ひでは39歳、ようこ17歳、はるひこ15歳、のぶひこ13歳、まさひこ11歳、ようぼ65歳。ひで、頭痛にて寝込む。例により、こたつの船長相つとむ。 牙城もちらほら入っている。横溝くんの手紙を例により楽しみにして一番おしまいに開く。私の処女作、電気風呂の開始事件が昭和3年の春の新青年に出た頃の秘話を初めて聞かせてくれ、懐かしくなること一通りでない。高橋英一先生夫妻、モーニングに奥様は狐の襟巻きという竜としたる姿にて年賀に来てくださり、にわかにあたりがまぶしく光を放ち出し、これにてようやく新年らしくなった。先生夫妻は麻布本村町の岡藤博士君の宅へ転入されしは今から10日ほど前のこと。その礼など言われる。坪内和夫君、来が。いつも元旦に来てくれる和夫君。一年増しに立派になり、誠に嬉しく、懐かしく、35歳にて行かれし、こう坪内新先生の面影が、ふと一線、我が目線を過ぎて見るような気がする。地下で先生もニコニコ笑っていられるに違いない。村上克郎先生、例によって来信。ビタミン B1 と C の注射も、また例のごとし。大晦日以来、原闇にて夜も元旦朝も起こされ、大変だったよし。巷に氾濫する食料品のいかがわしさ、もって知るべし。夜は親子6人、8畳のこたつを囲んで、雑誌や動物合わせに賑やかに更けてゆく。いいお正月だ。何はなくとも、また前途に何があろうとも、今夜ばかりは。江戸川乱歩氏は、几帳面に1号館書房の印税割当を送ってきてくださる。2826円。これ、本年初収入なり。1月23日。新春以来、ようやく冬ごもり生活に落ち着く。血痰は週に一度は必ずあり、ただし間もなく消えてしまう。以前のように、4日も5日も続くわけにもあらず、また量もそのように多くもなく、中耳水の3分の1ぐらいなり。この頃夜間の痰少しくあることもあれど、一体になし。滑血と称するほどのものに合わざるは楽なり。この家、若林179を買ってくれと、萩原の吉市さんが話しに来る。財産税支払いに金がかかるよし。高橋英一先生、春彦の元の先生を、岡藤の家へ世話して曲がりに及んだところ、このほど岡藤の家が進駐軍に接収されることになり、2月12日までに立ち退きを命ぜられ、上を下への騒ぎなり、友のために安類にむせる、入るは中国人なりと。小田作之助35歳にて死す。ざら紙一連800円は安い方。1000円も1200円もの呼び値さえあり。雑誌社悲鳴を上ぐ。しかし一般に出版業者は強気なり。もっともみかん4個が10円のこの頃、1冊15円の本は極めて安し。新春以来の執筆原稿次の通り。黒猫に予報書27枚、時計に地獄の使者第2回分25枚、少年に科学探偵と強盗団の第1回22枚、少年クラブに鎮静探検機の第1回23枚、サンフォトス映画部のための立案、小編探偵映画、函館新聞社のサンライズの随筆、こたつ船長6枚、絵本の空飛ぶ幸吉の7枚、計124枚。双葉山、ご制限のついている、次公様、 金沢にて挙げられる。新興宗教、中教、教祖、自公尊、幹部の元横綱双葉山、騎士御制限ら食料管理法違反により、21日に逮捕。優さん病気治りて本日より出社。小川徳一氏、裏地尾に健在なりと自宅へ往復はがき来る。家族狂気、去りもありぬべし。6月4日。4ヶ月ほどこの日記をつけずに暮らしたが、この間にいろいろなことがあった。まず、弟雄一くんが死んだ。3月2日のこと。病名は、結核性脳膜炎。発病後、3週間余りにて、慌ただしく言った。あんな善人に、天はなぜ寿命を貸さないのかと、私は恨めしく思った。戒名は、有効良縁孤児。私の病態は、一応落ち着いていたように見え、4月にちょっと失敗して、赤いものを出した。1月には、血痰が12日、2月には7日、3月は4日ぐらいに減っていたが、4月7日に消化血、10cc くらい、すっかり自信を失う。この原因はよくわからないが、三軒茶屋にて見つけて買ってもらった、百軒随筆全集6巻を一番大きな本棚のその上に並べたが、その時、患部のある左の方の手を使ったためかと思う。しかし、例のごとく、村上勝郎先生のお手当てと、女房の厳しき心遣いにて、間もなく止めた。それから1ヶ月半、病床生活を送った。4月23日に血痰が出た。それ以来、今日まで、血痰が2、3度出た。もう来客にお目にかかっている。5日ほど前から散歩を始め、3日間続けて外出した。それも遠方ではなく、世田谷1丁目か三軒茶屋までくらいのところ。しかるに、3日目の翌日、血痰を出したので、あとは取りやめとする。ひびの入ったガラス器のように、全く情けない脆弱な体である。どうして血痰が出るのか、患部に血管が露出していて、それから出血することはわかっているが、そこから出血させないようにするにはどうしたらいいのか、何を慎んだらいいのか、左手を使って高いところへ重いものを持ち上げることが悪いのはよくわかっている。こんなことはほとんどしない。なるべく左手を使うことも控えているが、時に使う。だが、それは大した使い方ではないゆえ、影響なしと思う。咳がいけないことはわかっている。なるべく咳をしまいとする。しかし、咳は自分で止めることはできない。咳は胸の中に痰が溜まった時とか、喉に炎症がある時など、自然に起こるもので、医師の力では止めがたい。しかし、咳が滑血や血痰のもといだと思うから、それを無理にも止めようとする。かくて訓練の結果、幾分は止められるようになる。しかし、それは幾分であって、咳がいよいよ出始めると、どうしようもない。それを同じ咳を出すにしても、なるべく小さい咳を出そうとして、苦しい努力をする。修行と同じだ。全くやりきれない。しかし、修行を積むと、少しは咳を緩和できるらしいことに、気を良くして元気を出す。臭めはいけないとわかっている。臭めが出そうになり、いよいよそれが出るまでには、若干時間があるので、出そうになると、鼻を指でこすったり、鼻をクスクス言わせたりして、極力臭めをもみ消すのである。これは修練の結果、7割ぐらいは成功。ついに臭めが出るに及んでも、それを出さないように、 最後まで抑止する。その結果、妙な音響を発する。鼻と口とを押さえて臭めをするからである。鼻孔をできるだけ細くして臭めをするからである。うっかり気持ちよく臭めをすると、その後で胸の中で血管が切れやしなかったかと大変心配になり、腐ってしまう。歩くことがいけないのであろうか。歩くとはあはあ息を切るから、それが肺の活動を大きくしていけないのであろうか。喋ることの悪いのはよくわかっている。喋れば肺を活動させ、そして咳が次々に出て、さらに肺を揺すぶり上げることになる。喋りたくはない。しかし、病態で引きこもり中のところ、親しい友が来てくれれば、どうしても喋りたくなる。仕事の方の客は、用談だけだから短くて済む。親しい友ほど長話になる。それだから親しい友と会うことは避けなければならないことがよくわかっている。だが私はそれだけは放火無理して会うことにしている。親しい友と語らずして何の生きがいがあろうか。そして友から受ける精神的活力は闘病療養のためにこの上もない貴重な薬なのだ。いろいろ滑血出血の原因を考えたが、何分にも自分は生理学や病理学には素人であって本尊をつかんでいるかどうかわからない。ただ一つの自信は自分の体であるから、いつもよく観察しているので、こうもあろうかと推察に自信がついてくることである。要するに、出血・滑血の原因・動機にはいろいろあり、そして同時に、出血・滑血の原因・動機ははっきり区別できないということだ。で、滑血・出血の原因となるべき諸行について、日常極度に恐れを抱いて暮らすということはいかがなものかと思う。いくら咳をしても血管が切れないこともあれば、ちょっとした咳でプツンと切れることもあるであろう。だからそんな心配をしているのはアホと言うべきであろう。もちろん無茶をしてはいけないが、こうしたら滑血出血するか、ああしては赤いものが出るぞと神経過敏に恐怖観念に駆り立てられていることはよろしくないのだと思う。ところが夜分、停電で真っ暗な寝床にいたり、夜中に胸の具合が変で目が覚めた時など、どうにもしようのない恐怖の谷底へ突き落とされるのである。とにかく、私はいろいろと解析し、その都度結論を立て、それを塩梅して時に応じ、あれやこれやとテストをし、一生懸命に最も良い対策と心構えをつかもうとして努力している次第である。